はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。大橋です。ね、2015年12月9日水曜日の大魔王はお年頃なんですけれどもね、申し訳ございません。大橋の一人喋りから始まってしまいました。我々ですね、仲違いをしたわけではないんですけれども、まあね、今回どういうわけか、あの機材が残念なことになってしまいまして、一生懸命ね頑張って喋った30分の録音後で確認してみましたら、音声が消失しているというトラブルが発生してしまいまして、申し訳ございません。本当に大変恐縮なんですけれども、全国1億2700万人の第一画伯聖天照蔵さんファンの皆さんには恐縮なんですけれども、今回はですね、まあ残りの収録部分残っていたところをお届けするという形になってしまいました。本当に一生の不覚でございます。大変申し訳ございません。はい。ただまあデータの全消失にならなかったのが不幸中の幸いだというところありまして、はい。本当に次回から気をつけたいと思いますので、どうぞご容赦いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。それでは、まあ残った部分ということになりますけれども、大魔王お年頃2015年12月9日配信分ということでお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、というところですわ、今回は。
はい。
私が調べてきたのは。
ありがとうございます。
あと何かありますか？
ないですね。
ないですか？
ええ。まあ、言うたらもう、初場所。
はい。
で、3月場所。まあ、大阪場所が近づいてきましたんで。
はい。
それの準備と。
準備？
ええ。あと、初場所は、
はい。
誰が優勝するか、ちょっと予想しましょうか。
予想します？予想。
木瀬正人です。
それで、
はい、
本当にもういい加減優勝してください。
はい、優勝してください。その願いを込めてね、
願い
を込
めておきます。
はい、白鵬と優勝争いして
お願いします。
はい、お願いします。
序盤で負けませんように。
はい、序盤に。
You can get some.
今日は大橋さん、
はい、
知ってます？
何ですか？
ゲストが来ておりますよ。
ゲスト、
ええ、
ゲストいらっしゃいますか？
ゲストがいてます。
あ、そうですか。
ええ、振り向いたらね、ちょっとガーンって当たるけど、いろいろ出てるとこがあるから
、ええ、もうでもまあ本当にこの我々のポッドキャスト大魔王お年頃ではおなじみというか、もう本当に最多ゲスト出演ですよ。
はい、
ありがたいですね。
ポッドキャスト界の
プリンスが。
だがバタフライナイフの方がいいかな。ポッドキャスト界のバタフライナイフ。
わあ、いろいろとなんかあるな。バタフライナイフでも何でもいいけどそうか。でもバタフライじゃなくてブレストが得意だったらしいですけどね。
あ、なかなか言いますね。いいこと、うまいこと言いましたね、今ね。ジムキャディーぐらいでは早速紹介しましょう。
はい、
須藤大河さん。
はい、須藤大河です。よろしくお願いします。
お願いします。
入りにくいわ。どうもどうも。なんや、いろいろ言われて
浮かれてるわ
いや浮かれてないですよ。
もうでもここ今回ここで出て何回目でしたっけ、大橋さん。
6回目。
6回目とかですか？
6回目。
いや、もうだからもう数え切れんほど出てくれてるという話ですよ
ね。
え、
もう準レギュラーですね。もう準レギュラー。
準レギュラー。我々だって月に1回しか配信しないから、うん、もう間違いなく年に1回以上は出てると思うんですよ。
それぐらいですよね
そうそうそう。
いや、僕もね、だからもうポッドキャストやってないんでほとんど ね。ポッドキャスター言うてますけど、ポッドキャスターだから言うてますけどね、で、まあ今回また舞台の話するわけじゃないですか。舞台の反省会、人の番組でやってますからね。
あ、ほんまや。
ねえ。
ねえ。
なんか僕、前回、大魔王出させてもらった時に、
はい、
が、うん、いや、もう乗ったろうと思ってんちゃうか、みたいなんで。
だってどっちか倒れたら、絶対君来るやん。
う
ん、
いや、乗っ取ってますもん、今。だって、ね、
乗っ取ってんの？
人の番組で反省会するから、
一番よい喋るっすよね。
そう。
喋りたいこと全部持っていくっす
よ。ありがたいね。
うん、
ありがたい。
久しぶりのポッドキャストで。テンション上がっちゃった。
ありがたい。
で、終わったらまた、ケンちゃん戻る。
それが今のよう分からへん。
そう。まあ、だから、ゲストで出てくださるということは、
うん、
まあ、ゲストで出てくださる理由があるというわけですよね。
そうです、そうです。
もう今も本当に。
うんうん、はい、
今回もですね、
はい、
我々、二人見に行きましたからね。
見に行きましたね。
毎度毎度毎度、ありがとうございます。
いやいやいや、もうどうしようかな思ってんけど。
いやいやいやいや、大橋さんだってもう解禁ですよ。
う
ん、
そう。
解禁書。
そうそう。須藤さんが大阪で舞台出演されるときはもう絶対見に行ってるっていうね。うん、そう。
ないで です。
そうなんですよ。というわけで、ちょっとご紹介いたしましょうか。
はい、
今回ですね、須藤さん出演されました、
うん、
失業旅行、電車で行ける範囲です。うん
はい、
という舞台公演がありまして、11月20日の金曜日から11月23日の、まあ月曜日まで、都合6回、
うん、6回
多いな、
まあ、ダブルキャストやったんだよね、
うん、今回は
ね、
うん、
そうの中でですよ、うん、我々2人は、
はい、
11月23日の勤労感謝の日の祝日のこの、まあ、14時からの最後の公演ですか、
A キャスト千秋楽、
千秋楽、
A キャスト千秋楽に来ていただいて、
失礼いたしました、そうですね、うん、22日の日曜日ですね、うん、11月22日日曜日の A キャストの15時からの公演に足を運ばせていただいたと、うんうん、いうことでしたよ、う
ん、たまたまですよね、お二人が揃ったの、
そうそう、どうやら大橋さん俺の前に座ってたっていう
そうです、今 ね、
全然気づけへんかった、
全然気づかずに、もう二人で一緒に行ったわけでも何でもないし、席もどこに、あ、まあ、今日来てるんやろうなっていうことは知ってたものの、どこに座ってるかも何にもチェックせずに、まあ所詮我々はそんなもんですけれども、
ね、あの日、個人的な話ですけど、
はい、
僕が昔やってたコートマークって番組の相方の上場さんもその日言いました。客席ポッドキャスターいっぱいお
った。3人やろ、いっぱい、
まあ、3人ですけど、いっぱいいました。
そうですか、上田さんもいらっしゃいましたか、あ、なるほど、そうですか、なるほど、我々は何も差し入れることなく、いや、もう本当に申し訳ございません。もうそうそうなんですよ。だからこの11月22日日曜日の A キャストの公演に足を運ばせていただいて、
はい、
まあ、A キャストの方が要件出てますっていう風に事前に教えてもらってたので、
ね、A キャストの方は座長もやってましたから、
あ、座長だったんですね。
座長だったんですよ。
ということですね。
なるほど。スパンキープロダクション、ショーエンターテインメントの合同公演、
はい、
ね、2つの事務所の合同公演だったんですけど、どっちにも属してない僕が、座長。
座長。
うん、
そら尖るわ。
ね、そら尖ります。
そら尖ります。そらそうや。
そうなります。
しゃあないわ、それ。
うん。全然関係あるやん。知らん人ばっかりやったのに、喧嘩行った瞬間。いや、だから初めてですよ。だからそう、今までだから言ったら、その、芸大関係、大阪芸術大学関係の座組、劇団にいっぱい出てたんで、
うん、
まあ、いっぱい知れてますけど、
うん、
今回だから初めてですね、事務所公演っていうのも初めてですし、
なるほど、
全く知らない環境でっていうのも初めてですし、コメディ芝居も初めてですし、関西弁の芝居も初めてですし、
あ、なるほど、
あ、そうか、そうか、う
ん、初めて尽くしの中で座長、
座長、
うん、
関係ないの全然
ねえ。なんかインタビューされてましたやん。
ちょっと前にね、公演ある2日3日ぐらい前に、フェイスブックページでね、
はい、
なんかインタビュー記事が載ってるんです
よ。どうですかって言ってたら、なんかいつもと違う自分を演じるので、なんか楽しんでやってましたみたいな。
それが楽しみな部分があるんですけどね、
でもいつもと一緒やなと思った。
あ、見た感じ、見た感想、
いつものタイガーやんと思った。
あ、そうですか、
そうやん、
そうで
も G やん、それで、ね、完全に、
まあ、関西弁っていうのもあってじゃないですか、
もう妹と話した時なんかもう完全に G やったもん、ね、
あ、家の感じが出てましたね。
そうそうそう、関係あるしとか、いや関係あるし俺に言ってたのと一緒やんと思って
そう知ってるからね、余計で、
そうそうそうそう、
そうなんですよ、そんな公演でしたけど、
なかなかやっぱりその初物尽くしって、まあ先ほども申し上げましたが、座長公演っていうのは大変だったんじゃないですか。
9月に、
はい、
9月でしたっけ、この間東京でやったやつ、
はい、
はいはいはい、
今年のね、
はい、
もう主役だったんでしょ一応ね、
うん、
で主役だったんで座長っていうのが分かるんですよ、
はいはい、
全然知らんところで座長ですから、どうしたらいいのかなっていうのは、いや、とりあえず、まあ、座長っていうのを与えられた分、それだけ引っ張らなあかんっていうことなんでしょうけどね。
うん、
もう結構年下やし、結構年上いっぱいおるし、1年半っていうキャリアやし、
うん、
どうしたらいいのかなっていう、もうテンションだけですよね、もう言ったら。うん、
まあでも、これ一つ自慢ですね。
いや、自慢。
まあまあ、それは。
まあ自慢したらいいと思います。
いいと思います、いいと思います。はい、そらそうですよ、
うん。いや、いろいろこう、悩んだなっていう、勉強になったなっていう話ですけど。うん、
なるほど。
いや、今回僕ね、一番ではないですけど、こう良かったなって思う、
はい、
素敵なキャストさんに、
はい、
座組に巡られたなって思うところなんですよ。本当にね、
はい、
A キャストに、
はい、
そのメイン の人が4人見てて、
はい、
でまあ男に、
はい、
女にみたいな感じなんですけど、はいはいはい、でその中の1人僕、
うん、
不思議という役だった
んですけど、はいはい、
1人の女の子はだから18歳の最年少の女の子、
はい、
女優さん、
はいはいはいはい、
女の子だったんですけど、
はいはい、
ほんでその子もおってもう1人シエちゃんっていうね、
はい、
その人がショーエンタのショーエンターテインメントの女優さんなんですけど、
はい、
その人の話もねなんかなんでしょう1年半ぐらいのキャリアなんですけど、
はあ、
本当にこう運なのか実力なのか才能なのか分かんないですけど、
うん、
なんかそれだけでのし上がってきたみたいな話があるんですけど、
は
あ、こう深く言えないんですよね迷惑かかりますから、
うんうんうん、
言えないですけどそんな素敵な話とか、
はい、
僕一番あの素敵だなと思ったのはあの主役の、
はい
品田役の、
はいはいはい、
新井さんっていう方
な
んですけど、はい、30いくつかの人なんですけど、
うんうん、ちょっと朝声声さんっぽい人ね。
ああ、見た目そうですね、
うん
う
ん。
うん。ちょっと似てるかもしれない、
うんうん。朝声声の兄ちゃんと同じ職場で働いてるけどな。
あ、そうそう。
ごめんごめん。あまり大きな声では言えん。はい。ごめんごめん。はい。
そうですよ。
はい。
で、品田役の人、新井さんね。
はい。
素敵な方で、うん、本当に真面目な方なんです。
気真面目な感じがしますよ、
うん、もう。そうですよね。
だって、見た目から。はい。
で、台本もじっくり読まれる方で、うん、すごい真面目な方なんだ、
はい、
素敵な方だなと思うんですけど、
はい、
天然なんですかね。
天然。
こう自分がこう意図してないところで受けてしまうっていう、まあ言うたら天然じゃないですか。
天然ですね。
例えば、
はい、
初日幕が開いてね、
うん
終わってお客さんご挨拶させてもらって、
はい、
でまあキャストその演者は楽屋戻って、
はいはいはい、
でゆっくりしてたんですよ、
うんうん、
で今日こんなんありましたねこんなんでしたねみたいな話をしながらしててでまあ次の日も公演があるから早めに帰ろうみたいなんで、
はい
さっき帰りますわって言ったら、
はいはい、
帰るときに、
はい、
あ、せいせいせい、明日、あの、車椅子のお客さんが来るんで、
はいはいはい、
どうですかねみたいなのを、その演出のケチャップ河合さん、
河、う、
合、ん
はい、
さんと喋られてて、
うん、
あー、でも、その、お二人来ていただいた通り、ブースと客席がちょっと、ねはい、幅が狭かったので、
うんうん、
通るんかなどうなんかな、
はいはい
はい、車椅子どうなんかな新井さんが言うには、その60センチあれば、幅がね、
うんうん、
通れるんですって。
おう60センチ、
うん、
60
センチでも60センチどれくらい分からへんな、
うん、
みたいなこと言ってたら、うん、新井さんが、
うん、
まあメジャーがあったら一発なんですけどねって言って、
うん、
楽屋中キャスト全員で当たり前やーって全員20人が揃えて、
うんうん、
もう新井さんもボーっとしてるんですよなんでそんな突っ込まれてんのみたいな
あなんか同じ匂い感じるわ
ね、
はい、
ガークと同じ匂いしましたよ
あ
みんな声揃えて言いましたもん。もうみんな公演終わってしんどいしんどいのに、めっちゃ大きい声出した。もうそんな新井さん、
はいはいはいはい、
いてて、
うん、
公演が始まる1ヶ月ぐらい前に、
うん、
まあ稽古期間中にですよね、
はい、
ぎっくり腰になられたんです
よ。ぎっくり腰それは痛いね。
うん。
1週間ぐらい結局稽古来れなくて。
ああああああ。
で、1週間ぶりぐらいに稽古場来て、
うん、
大丈夫ですか？うん、大丈夫、大丈夫。みたいなこと言いながらコルセット巻いてるんです。
はいはいはい。
で、そーっとしとかんとね、やっぱりちょっとこう、無理な動きをすると、
はい、
イテテテってなるんで、
はい、
そーっとそーっとしてたんですよ。
うん、
で、なんとか A、
とか
B、うん、両方終わったんですよ。
はいはいはい、
終演したんです。
はい、
でよかったよかったよ、
はい。
で、若い女の子も、その女優さんもおるし、
はい、
初舞台の方とかもら
えるんで、
結構ね、
うん、
泣いてたりしたんですよ、女優さんが。
うんうんうん、
そのやっぱり後悔してるとか、
うん、
あんまり不甲斐ない部分があったんじゃないかなっていうところもあったし、その2ヶ月間稽古
を
やってきて、
はい、
まあ、ホッとして、
はい、
開放感でちょっと泣いてしまったりとか、
うん、いろいろあると思う。
なんかあんまり僕らそういうのないんですよ、日頃演劇でね、
う
ん、
冷たいからな。
冷たいというか、うん、もうお客さんを挨拶し終わったらもうすぐバラしてすぐ飲みに行って打ち上げして、
うん、
わー言って帰るがもう演劇だったんで
打ち上げだけ楽しみみたいな。
そうそうそうそう、はい、そのことしか考えてないからね、
うん、
公演中、
うん、
それが通例なんですけど、
うん、
だって妹役ね、
はい、
の妹役、うん、藤井の妹役の女の子21歳、
はい、
2つ下の女の子がおったんですけど、
はいはいはい、
その子も、
はい、
赤服買ってくれて、
あ、なるほど、
最終日にね、
なるほど、
ちょっと今回の舞台のちょっとしたテーマ、
はい、
伊勢名物赤服を買ってきてくれて、
はい、
お兄ちゃん買ってきたよみたいな、ね、
あら、
うん、でどこで買ってきたの、大阪駅でみたいなくだりもありつつ、
なるほど、
舞台見てない人には分かんないですけど、ね、うん、そんなくだりもありつつで、はい、お手紙ももらってね、
うん、
仲ないんですもん、そんな
妹役の方からお手紙をもらった、
うん、そうなんだ、わざわざありがとうございましたみたいなの書いてましたけど、うんうん、
いや
ちょっと感慨深いでしょ、
それは感慨深いわ、
そんなんないし、初めてやな、何やろこの感じと思いながらパッて新井さん見たら、
はい、
舞台の端っこの方で三角座りしてるんですよ、うん、ちょっと待って新井さん、新井さん、新井さんどうしたんですかって聞いたら、
うん、
腰が終わりましたって新井さんの腰がもう終焉とともに腰が終わりましたっつって、お疲れ様でした言
う
て、
まあちょっと、まあその舞台を見に行った人は分かると思いますけど、あのちょっと腰曲がってるシーンとかもみんなあったしね、
そうなんです、
そう、みんなであれちょっと大変やったやろうね、そう思うとい
やもう腹抱えて笑いましたね、
いやいやいや、
泣いてる人おんのに、
泣いてる人おんのに、なんで三角座りしてボーっとして顔してんの言って腰が終わりましたっつって
腰が終わりました、
素敵な座組やったんですよ、だから本当に、
うん、いやまあまあまあまあ、
面白い人ばっかり、やっぱりその芸人さんもただおられたんで、
う
ん、
はい、
画伯も共演された向山さんもね、
はいはいはい、
そうですね、
向山さん、
向山さんと、ダブルキャストやったんです僕、
あ、うん、そういうことだったんですね、
う
ん、
その藤井っていうメインキャストを向山さんと僕で、
は
い、AB でやってたんで、
なるほど、うん、そうですか、
その違いも楽しめたんじゃないかなっていうのもあるんですけどね、
ダブルキャストどっちもご覧になった方はね、私たちは須藤さんが藤井という役を演じてる A キャストしか見に行きませんでしたけれども、
そうですね、
まあでも
そんなしょっちゅう行けないんだ
よね、まあまあまあね、まあね、いやもうでも熱演でしたよ、やっぱりメインキャストだけあって、
はい、
と思いました、やっぱりさすが座長だなと思いましたよ
座長、
そこをフューチャーした
いやそうすごい、いや、 やっぱり初めてその舞台見させてもらった時からもうその1年半以上経つわけですけれどもね、
そうですね、去年の2月、ね、
そう2010年の2月から、
そうか、
うん、そう、
なんか早いようなどうなんでしょうね、長いようなどうなのか分かんないですけど、
それは顔も尖ってくるわな、
いやこれは別に成長でしょう、顎は、
目も細なってきたし
、うん、細なってきたよ、気をつけよ、うん、
そうか、
そう、ね、
うん、まあまあまあまあまあ、そうで、まあずっと私はもう今回は須藤さんしか見ないでおこうと思ってたんで、まあ須藤さんしかって今言いましたけど、須藤さんに注力してみようと思って、やっぱりああメインキャストやし一生懸命やってるなと思って、やっぱそれで最後ですよ、思ったのはその最後のところで、まあその須藤さん演じる藤井さんがものすごい喋るというか語るシーンになって、その時にあれなんか急に芝居が変わってるなっていう
俺やっぱりやめへんわ会社
っていうね、くだりがあって、いやもうもっと熱意な感じだったんですけれども、
ごめん
原田さん、ほんま頑張った、ほんまに頑張りました、
そう、あの瞬間だけなんでこんな芝居がかってんのかなっていう感じはしましたけど、うん、あすごい熱演やなと思いました、本当に、
本当1年半の集大成を見せましたよ、は
い、これで大阪出ていたるわみたいな感じになっちゃってますけども
そこまでは思ってますけど
さらば大阪的な、
うん、だからやっぱりその藤井というキャラクターがね結構こう、はい、はちゃめちゃというか、
うん、
なんかわーっとちょっと抜けてる部分が多かったので、うん、はいはい、最後こう、はい、グッと締めて、
はい、
まあなんかいい話だったんじゃないかぐらいになればええなみたいなことだったんですけど、
まあまあまあまあ、
だからそのギャップを作るためにね、
はいはいはい、
頑張ったんですよ、
ああなるほどね、
本当にそれこそ1年半の集大成を見せたわけですよ、
なるほど、うん、
一方向山、はい、和孝とザ・コンプレックス199X
さん、 今ちょっと一緒に呼び捨てそうなって
るいや忘れちゃった下の名前何やったっけなって和孝さんね、は同じ藤井役ね、
うん、はいはい
はい、ですけど、あの方もう芸人ファンじゃないですか、
はい、
もう言うたら僕がちょっとふざけるのの十何倍するんですよふざけることをねだから別に芝居せんくても、
はい、
普通にねあのセリフを言うだけでギャップがつくんですよ、
なるほど、
腹立つわーと思って、いやすごいなってことなんです
けど、あ、なるほどなるほど、
僕はできないからあのギャップを、
そうそうそうね、うん、ちょっと軽い嫉妬を覚えるよね、そういうところで、
いやあれすごかったです
ね、あ、そうですか、それはちょっとやっぱり B キャストも見に行かないといけないといけなかったんじゃないですか、ね、うん、やっぱり
ごめん、うん、俺が言った。
あ、最初のセリフ、うん、一番最初のセリフね。いや覚えてるなぁ、すごいな
ぁ、うん、ありましたよ、うん、ねえ、なかなか良かったんじゃないですかね。次回もう決まってないんですか、まだ。
次回東京です。3月、
東京、うんうん、はい、3月、
来年の3月ですね、東京で、うん、またサンマリンで、
うんうんうん、
出させていただきます。
もうずっとこんな東京に行く感じで、それ以降。
いや、どうなんでしょう、そうなんじゃないですか。
え、
まあ、画伯がまたイベントするなら、交通費ください。
そうですよね。
帰ってるタイミングないですか。
そこに合わせるべく。そりゃそうだ。そう、須藤大河さん、激戦サブマリンって書いてますけど、結局、激戦サブマリンに所属したっていうことですよね。
劇団員ですよ。
劇団員ですって。
はい、
あ、そうですか。
だからこの間、その9月の舞台は主役で、劇団員の、
はい、
劇団員戦になったんですよ。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。
それの第1回公演で、はい、第1回目に主役が僕やったんです。
なんと。
ロボットゆえに。
ロボットゆえに切れるんです
よ、ね。切れるんです、ソウロ。
あらららららら。らそうですか。
そんな。していただきましたしね。
行きたかったけどな。
そう、まあまあ、じゃあ今回はじゃあ告知しときましょうか。今おっしゃった、あの、3月から4月にかけての舞台について、
うん、
須藤大河さん、激戦サブマリン公演、キグルイドワーフ。作演出、千葉雄平さん、
うん、
日程は2016年3月31日から4月3日まで、
うん、
会場は下北沢小劇場楽園、
はい、
こちらで開催されるようですので、
座長、
これ座長じゃないです
もん、違うの、
これ主役僕じゃない。
まあ、あの、別に座長でも座長でなくても見に行っていただきたいと思いますけれども、本当にね、
今回は、
はい、
何ですか、サーカスを、うん、テーマとした舞台なんで、
はい、サーカス、
まあこう派手な舞台なんでね、ぜひ見に来ていただきたいですね。まあ金はかかってます、
金がかかってるということは見に行く側にも金がかかるということです
よ。いやいや、それはまあお手頃な価格ですよ。
ああ、そうですか。
お手頃ですけど、
なるほど、
頑張ります、
はい、頑張ってちょんまげ。
すごい、今顎を突き出したから頑張りますって言われましたけども、頑張って、
もう尖ってるからね、いろいろ。
東京でもぜひ尖ったところを見せてほしいですね、やっぱり。あの、須藤大河という役者さんのね、
はい、
尖ったところって物理的に尖ったところじゃなくって、その演劇で見せる尖ったところをぜひ全開にしていただきたいと思います。
私は自覚はないんですけどね、その尖った部分はね。物理的な尖った部分は自覚はあるんですけど、
まあそんな感じですかね。
まあいいですね。圧倒されちゃいましたけども
。圧倒されちゃいました。
久しぶりやから、ポッドキャス
ト。だんだん最初の息はなくなってきてる。
いやいやいや、よう喋って
る。自制してるんですよ。コントロールしてるの、これ。
いやいやいや、
喋る、まだまだ全然喋りますよ、僕。
だんだん賢者になってきて
る。いやいや、賢者になって全然喋れる。全然喋るけど、なんか、あんま喋ってあかんなと思って。
いやいやいや、いいですよ。もうあなたの番組じゃないですか、これ。
そうですよ。
乗っ取られてますからね。
だって、
なんでしょう。
風化させないですよ。
風化させない。
なんか、さっき、今場所、はい、11月場所、
はい、
の話してんのに、9月場所の映像みたいなのってひどないですか、あれ。それは乗っ取られるわ、そんな。
ねえ。
そんな勢いやったらあかん、そんな。
見直そうと思ってね。見てたの。なんかおかしいなと思いながら見てたんですけど。
おかしいなと思ったら、ちゃんとしてくださいね、本当に。
だってやったでしょ、9月場所の話、
うん、
大魔王で、その時って同じ映像を見てるんでしょ。見たことあるなってなるでしょ、普通。
なるなと思って。
なんで、なるなじゃないのよ。
そうなるなと思って今。
あれは風化させたあかん、
うん。
やっぱまあここにも天然さんがいらっしゃいましたということですよ。
素敵なことですよ。
これな、大橋さんがいなかったらね、ダメな感じになってくる。
急にそんな話でし
ょ。大橋さんがいないとダメ
な。なんやこれも、そんな持ち上げるはいいんですよ、それは。はい、もうね。
はい、
本当に毎回来ていただくたびに盛り上げていただける。よう喋ってくれる、ほんまに。これはよう喋れるようになりたいわ、ほんま。と思います。
喋り倒したんやなと思って、これまでね。ずっと。
いや、そんなことない。
ポッドキャストで喋り倒してきたんやなと思って。
うん。
食べても
う
た。
振り子のタイガーであんま喋れへんかったけども。
ハリコね。
ハリコ。
振り子のタイガー。
うん。
あんな時計なと思ってるやんか。
えんちゃんは振り子の大河にさ、今度。
どういうこと？
いいや、それなんか。
意味が変わってくるでしょ、振り子。
なんかこう、時間気にしながら喋るみたいな。
まあまあまあまあ、気にはしますから。
時計仕掛けの俺たちとかもやってたよね。
そうそうそう。
全部消そう、言い方。全部消そう。思い出してたから。
そんな全部大橋さん落としてるわ。決心は無駄や
し。思うのの記憶はいいんですよ。このネットにね。 イベントの海に残ってるのがちょっとイラッとしたんで、今もうそこを消します。
うん、まあ大橋さんまた再アップするよ大魔王の子
いやらしい
怖いわまあという感じですか。
はいはい、
はい、もう今回も元気にお話ししてくださいました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。というわけでゲスト須藤大河さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
テレレレレレテテテレレレレレテ
何を言うてんの
もうあれかな、終わりの回やな。
終わりの回の方がいいかな、うん、もう50分ぐらい喋ってるんですよ、はい、実は、はい、
あのね、
はいはい、
ワンパンチマンっていう漫画があるんですけど。
ワンパンチマン、
ワンパンチマン
何ですかそれ。
最初なんかネットで落書きみたいなの書かれてた漫画があって、
はあはい、
でそれを漫画家さん、あのアイシールド書いてる人、村田雄介さんかな、
アイシールド21
書いてた人が見つけて、はい、うわ書きたいってなって、で漫画書き始めたんですよ。もう9巻になってますけど。
落書きから始まった、
落書きみたいな漫画やったんですよ。
あ、それはその村田さんが書いてたわけじゃない
じゃないです。
あ、もうそのネットに上がってた落書きを見て、私がこれを書きたいと、
うん、そう
その熱が高まってもう9巻そんなことってあるんですかと。
うん、ありますね。
ありますか。
アニメにもなってるし。
おお、それはすごい。
うん、なんせワンパンチのワンパンなんですけど、
はい、
で敵倒しちゃうんですよ。
それなんか自分の頭を食べさせるヒーローとかじゃないですよね。
それアンパンマンね。
なんか私そんなイメージがあったんですけど。
そう、全然違くて、ヒーローになろうと決意した時からすごく死ぬほど訓練とか鍛錬し始めるんですけど、
ほう、
それがすごく強くなりすぎて、
はい、
もう何でもどんな敵でももう一発で倒しちゃうっていう
パンパンチマン。
そうそうそう、まさに、ね、強すぎて誰が倒したか分かれへんみたいな感じ、はい、
そう、あ、なんか私もう全然拝読したことがないので分からないですけれども、それはすごいですね。
面白いですよ、
設定が、
はい、あ、だからまあ漫画で言うたらサンレッドと銀玉足して2で割ったみたいな感じかなって言って、ロッキーっていうやつが言ってましたね。
ああ、はい、なるほど、そういう評価ですね、ああ、そうですか。ワンパンチマン、
ワンパンチマン面白いんで。
なるほど、
はい、
ぜひ読んでくださいと。
読んでくださいねっていうことですね。
なんかよくわからない告知になりましたけれども、
はいはいはいはい、
そういうことですか、
は
い、
うん、
まあ、終わりの回という感じなんですけれども、
はい、
あと何かお伝えすることがありますか。
あ、そうですね、1月の、
はい、
21日、来年の年明け1月21日にまた心霊イベントを一応やることになってるんで、それをまた告知ですかね。
告知
しときます、はい、
しときます。
はい、今時間と決まってるのかな。もう全部決まってるはずですけど。
わかりました、はい、じゃあまた詳しいことが分かってるようでしたら、
はい、
私はこの大魔王をアップするときに記事にして案内したいと思いますので、たまには大魔王のサイトも見に来てくださいと。
そうそうそう、
ぜひコメントをいただきたいなと。
うん、T シャツ全然ないよ、T シャツ全然応募ないよ。
あ、応募ないよ、うん、
T シャツめっちゃ余ってるよ、
だから私半分ぐらい引き取ろうかなと思ってるんですよね、正直。
あらら、
で半分引き取って、
うん、
自分の親類縁者に渡して回ろうかなってい
う。あ、なるほどなるほど、
気持ちがあったりしますので、
はい、
ぜひ大魔王を聞いてくださってる方ね、
うん、
誰でもいいので一回ぐらいコメントくださいよと。
そうですよ
と思いますよ、
うん、コメントするぐらいいいじゃないですか、
いいじゃないか、人間だもの。
そうそうそう、
そうですよ、うん、もう本当に、ぜひねコメントをいただきたいというのもありますけれどもね、
はい、
12月9日の配信分ということで最後の最後の告知ですけれども、青天照蔵さんはなんと46歳のお誕生日ですよ。
あ、誕生日やっちゃった。
おめでとう。
ありがとうございます。
おめでとうございます。すごい、もう四捨五入して当人も50歳ですけども、どうですか。
もうボケ始めてきてるかな
ボケ始めてはない、
ま、だ同じ映像2回見て気づけへんって言ったらもうボケてるよね完全に、
うん、それはもうボケなのかもしれないけれども、まだ、
うん、
それ天然ですから大丈夜です。
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、
以前からそんな感じなので大丈夫ですよ。
わかりました、
はい、いや本当にだから46歳のお誕生日おめでとうございますみたいな感じでもいいのでね、
うん、
コメントをくださいよと。
そうですよ、
いうことですよ、
はい、お願いしますよ。
お願いしますよ本当にもうという感じですかね、
はいはい、
もう本当に五死に余るぐらいの人しか聞いてないことでおなじみのポッドキャストですけれども、
はい、
それでも楽 しみにしてくださっている方がいらっしゃる限りにおいては、はい、また来年2016年もですね、うん、頑張って張り切ってやっていきたいなと思いますよ。
パワーアップして、
パワーアップして、
はい、年を増すごとにパワーアップしていって、
そうですよ、桜が年老いて乳母桜になったとしても桜は桜しか咲かせないわけですから。おいや、そりゃそうですよ、うん、あの梅は年老いても梅しか咲かせられないわけですし、
はいはいはい、
あのいくつになっても成長し続けたいというわけですわ、
はい、
違う花は咲かせられないので自分という花をずっと咲かせていきたいなと思ってますよ。
はい、何になるんですかね。
いや難しい顔をしてしまっただけですよ。
はい、睨まれましたよ。
いや、はい、と思います。
はい、
はい、というわけで2015年12月9日配信分も元気に頑張ってまいりました。
はい、
はい、また来月も元気にお届けしたいと思います。
また来月、また来年、
そう、はい、もう来年、
そっか、
だからもう例によってこの12月配信分なので、はい、あのなんか清子この夜かなんかのエンディングの時に流れるよ。
そうですね、はい、流れますね、
というところですよ。
はい、
はい、というわけでまた来年もよろしくお願いします。
はい、良いお年を皆さんお過ごしください。
はい、良いお年をお過ごしください。
お過ごしください、迎えください。どっち、残りの年を良いお年にして来年も良い年にしましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お迎えくださいな。